さんレディオ。
はい、第25回トラさんラジオ、始まります。年も押し迫ってきてですね、忘年会とかいろいろあるかと思いますけども、飲んだ後には締めのラーメンを食べるということでですね、皆さんラーメンを食べていきましょう。私もですね、飲み会が終わった後にはできるだけっていうか、なんか強制してるみたいですけどね、一応ラーメンを食べて締めるというような形にしております。まあ無理ない範囲で、飲みすぎずに食べすぎずに、忘年会のね、多分数多く参加してる人もいるかと思いますけれども、無理せずにでもラーメンは食べていただきたいなというふうに思っておりますが、そんな感じで第25回トラさんラジオ、行ってみたいと思います。よろしくお願いします。
鳥居式ラーメン塾は味作りの基礎から経営まで、あなたの可能性をバックアップ。お問い合わせは東京03-3386-5636、または鳥居式ラーメン塾でご検索を。
はい、まず第一のコーナーですね、大崎の独り言という、これ第23回からですね勝手に始めたコーナーではあるんですけれども、今回もですね、埋まりませんでしたのでって独り言、言わせていただきたいと思います。ですね、ここのところです、ラーメンというのは楽しく美味しく面白くということですね、私 のポリシーにしとるわけなんですけれども、ここのところ、前回も残念な話というかですね、なんか腹立たしい話というかですねしてしまいましたけどね、今回もね残念な話というか寂しい話なんですよね。やっぱ好きな店が閉店してしまうっていうのはですね、やっぱりとっても寂しい話でして、新橋にある巨港さんがですね、1月6日で閉店になるということで、とってもなんか残念ですよね。そんなこと言ってながらですね、なんで大崎お前めったに虚構なんか行ってねえじゃねえかとかね言われそうなんですけどね、好きな店の一つではあったわけですよ。青葉の流れを組むお店ではあるわけなんですけども、もうすでに味自体はですね相当変わっておりまして、いわゆる虚構の味ということで確立されてたと思うんですけどね、何回か食べに行ってるわけなんですけれども、やっぱいろいろ事情があってということで閉店になるということですね、それを聞いてすぐ行きましたよ。で、私の好きな塩ラーメン、食べましたけどね、そうなんだよこういう味なんだよと思いながら、本当涙が流れる思いでしたよ。涙入っちゃうとちょっと塩辛くなってしまうんで涙は流さずに頑張っていただきましたけれども、完食してきましたね。それとですね、実況を同じくしてですね、赤坂見附にあります琉球あゆを食べる会でしたっけ、店名が忘れちゃう、そんな好きな店の店名忘れていいのかっていう感じですけど、琉球あゆ、ここがまた閉店になってしまうんですよね。接客という部分ではですね、かなり日本でもトップクラスじゃないかというふうに思っておったわけなんですけども、食べ終わってですね、会計して帰るとですね、店員さんが見送ってくれるということですね。階段を上るぐらいまでだいたい見送ってくれるという感じでですね、素晴らしいです。そしてお見送りだけが素晴らしいわけじゃないんですけれども、通称若おかみ、名刺の肩書きも若おかみなんですけれども、その方がですね、ラーメン屋さんには似つかわしくないと言いますか、なんて言うんですかね、一生懸命ね接客サービスをやっていただいてですね、非常に心地よくお店を出れるというお店として貴重だったわけなんですけれども、そういうお店がなくなってしまうというのはとても残念ですね。でも聞いたらですね、なんか新業態で青山の方に店を出すかもしれないというような話もあるみたいで、ぜひともですねまた新しい、話題を呼ぶような店をやっていただければなというふうに思いますね。それとですね、四ツ谷にあります高野、これはですね私も昔よく通ったんです。実は最近通ってないんです。だからね、通ってないにもかかわらずまたお前は高野高野というのかよというふうに言われてしまいそうですけどね。なんと火事ですね、火事になってしまって、お店を今休んでおります。無事にというか幸いにというんですかね、従業員さんの、方は大事に至らずに良かったみたいなんですけども、怪我人がなくてですかね良かったみたいなんですが、それが不幸中の幸いではありましたけども、なんかこうやっぱ寂しいですよね。頑張ってるラーメン店さんが 例えば閉店するあるいはそういう、事件というか巻き込まれてしまうというのはあんまり良くないですよね。なんかどんどん本当このトラさんラジオではですね、明るい話、楽しい話、面白い話、どんどん紹介していきたいなと思ってるんです。まあここのところちょっと、心に残った話っていうのはこういう寂しい話だったりするわけでして、なんか来年はですね、なんとか楽しい話、面白い話、美味しい話っていうのをどんどんどんどん紹介できればなというふうに思っております。まあ、皆さんから のメールなんかでもですね、面白い話、楽しい話どんどんいただければというふうに思います。今日の独り言はちょっとそんな寂しい話、今いくつか、お話しさせていただきました。また来年もよろしくお願いいたします。はい、今回はラーメン丼コレクターのバムさんと現ラーメン王の青木さんお招きしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、2人のラーメン食べ歩きのスタンスについて、
ね、全然違いますね。
全然違うんですか。
全然違いますね。
どういう風に違うんですか。じゃあまずバムさんは、
ね、僕は結構土地の色が出るラーメンばかりを食べたいんですよ。なのでそういうなんか土地に個性がある場合、何軒かそういう同じ個性を持ったラーメン屋さんってあるじゃないですか。
ご当地的な。
そこをとにかくしらみつぶしに食べていく。
なるほど。
それ以外は見抜きもしない。
見抜きもしない。青木さんはどうなんですかその辺。
僕はですね、もう全く正反対と言っていいと思うんですが、例えば東京の有名店出身であったりとか、その丸々インスパイアとか、
新しい系、
そういうのがもう好きで好きで仕方がないんです。
新ネタ系ですね。
好きで好きで仕方がない。
そうなんですか。
はい、
もう吸い込まれるようにいってるわけですね。
そうです。もう丸々出身って言ったらもう行かなきゃって感じ。
バムさんはその辺のお店はなんであんま興味ないんですか。
いや別にって東京で食べればいいじゃないですかって思っちゃうんですよね。
それもありますよね。
やっぱりどうしても、あとやっぱり地方に行ったら、ね、地方の舌を知りたいですよね。もともと郷土料理ってあるじゃないですか。そのね、もしラーメンがその延長線上にあるならば、そのラーメンを食べてみたいと。
なるほど。青木さんはどうなんですか、老舗とか、はい、いわゆるご当地的なラーメンってのはもちろん食べるわけですよね。
はい、それはもちろん全く食べないわけじゃないんですけども、
なんか優先順位的だと新しいものとか話題性がある、
割とそっちに引っ張られてしまいますね。
地方の品そば屋とか食べるの好きなんですよ。
品そば屋が大好きなんです。はい、
でもバブさんが言うようにそんなの東京で食えばいいじゃんっていう。
いやですね、それがでも結局つまりどころ彼と同じようなことに多分なると思うんですけど、東京の、例えば青葉でもいいですけど、
はいはい、
青葉インスパイアが例えばどっか遠くにできると、やっぱりそこに生まれた青葉インスパイアになるわけですよ。
なるほど。
東京で食べる青葉インスパイアとは全然違うわけですよ、やっぱり。だやっぱりそれはそこにしかない味なんで、
結局は。もし10年後20年後経ってその青葉インスパイアが広まっていって、その土地 の、根付いたら、その土地に、そしたら結局同じことになる、
そうなんだよね。まあね、
まあそういうことですね。
土地の歴史の厚みが違うんですよね。
こっちから行くかこっちから行くか、右から行くか。
でもね、まあね、私もまあその両方食べてはいますけど、例えばそのインスパイア系を食べるとするじゃないですか、本家よりなかなか超えないですよね。
まあそうですね。やっぱり
その本家より美味しいお店ってなかなか見つからないわけで、はい、そういう意味では100点満点が本家だとすると、はい、70点80点の店を食べ歩くってことになりかねません。
はい、まあそうです。それでも
いい。それでもいいわけですね。はい、楽しいわけですね。
はい、まあ、その違いが楽しいので。
バムさんはそういうインスパイア系とかってのはどういうふうに。
もう最終的にはその土地のインスパイアではあるんですけどね。
ああそうかそうかそうか、なるほど ね。
その土地の中で青木さんは地方に飛んだところですよね。僕は地方に根付いた近くに飛んだもののインスパイアを食べるんですけど、やっぱりまあ超えないっていうのはあると思うんですよ。
和歌山ラーメンなんて本当イデインスパイアと車屋じゃねえや、なんだ車庫前のインスパイアみたいな丸高のね、そのほとんどそうだからね。
それをその土地に行ってそれをしらみつぶしに食べていくと、もうとにかく同じような系統で、それをさらに細分化していくっていうのが好きですね。
そうです。だからすごい極端な例がですね、
極端ですよね、
山形ですね。
山形
冷やしラーメンをしらみつぶしに食べたんですけど
冷やしラーメンだけを食べ歩いてらっしゃるじゃないですか。
有頂天の元祖に初めて行ったのに冷やしを食べたんですよ。ありえないですよ。
それはすごいですね。
牛上海も冷やしです。
牛上海まず冷やしがあったこと
です。
そうなんだって
それってもしかしてあの辛味噌食ってない？
辛味噌食べてないです今度ラーメン履きますからね、初めて食べるかも。
なるほどね、なるほどね。
それは本当極端の代表的な例だね。これってもしかして2人で一緒に食べ歩きすることってあるんですか？
この前たまたま夏でしたっけね、
そうだね、
僕があの山梨に食べに行こうと考えててリストアップしてたんですよ、でまあ前日に明日空いてるって聞いたら空いてるっていうから、僕の選んだチョイスした店
だと任せちゃったわけですね。
回ったんですよ、これ初めてですね。
でもあのもしかしたら山梨ってそういう重役がないのかもしれないって。そんなことないよな。
そんなことはないよね。
でも結局
調べであるのかな、
途中まで一緒だったんですよ。で、もう完全に任せきりだったんで、普段自分ではまずチョイスしないであるお店を回れて、
なるほど、
まあ、すごく楽しかったんですが、結局後半は僕の大好きな店で、あの面細胞出身のお店ですとか、そういうところに結局行ってしまう。
あ、じゃあその最初のうちはそのバブさんの選択で行ってたわけです
ね。喧嘩して、はい、
喧嘩しなが
ら。冗談ですよ。
どうですかそのバブさんの選択で、はい、いわゆるご当地的なものとか、はい、老舗のものとか食べ歩いてて。
でも普段まあ、どちらかというと積極的には食べないので、うん、たまにやっぱそういう食べ歩きをするのは、うん、あでもこれもすごく楽しい食べ歩きの一つではあるな、
それもあるなってね、はい、あだんだん分かってきたっていう、
そうですね、
あそういうのもありだなって、はい、なんかあのあそこもう一回来てえなみたいなのがあるらしいじゃないですか、山梨で。
ですね、塩山間食堂。
あ、どんなラーメンなんですかそれは。
もともとタンメンを食べに行ったんですよ、うん、それはもうあの、まあ、タンメンなんで野菜の結構味が、
はいはい、
化学調味料も結構入ってて、はいはい、そこにすごい極太の麺が乗ってるんですよ。それ結構調理時間でも結構長いね、7、8分ぐらいやってんじゃないかなって感じで、それを7、8杯バーって並べてどんどん作っていくんですよ、うん、それを食べてて、おこれちょっとジローっぽいじゃんとか言って、
ジローっぽい。二人とももしかしてジローは好きなんです
ね。ジローは好きです、
ね、ジローは好きなんですね。で化学調味料大丈夫なん
ですね。大丈夫ですね。それ食べてたんですよ。
続きがあるんですよ。
続きがある
んです。僕らは普通のタンメンだっけ、あれ
普通の
を食べたんですけど、なんか、うん、特製だったかな、なんかちょっと違うメニューの名前のやつがありまして、
なんか油増しとか
あるんじゃない。それを頼んで運んでいくのを見たら、うん、完全にジローなんですよ。
てかもう野菜が山盛りなんですよ。
でさらにチャーシューが乗ってあのキクラゲとかちょっとポッポ屋みたいなビジュアルになるんですけど、
あと千切りの、ね、人参だったっけかね、乗ってて、
もうやんもん、これ食いてーって思いました。結局途中で
それを食べてないわけだ。
わざわざ戻ったんですよ。やっぱりあれ食べよ
う、そう2人で
戻ったんですよ。やっぱ
4軒ぐらい行ったと戻ったんですよ、うん、それを食べに
残念ながらもう売り切れでしまってまして、
じゃあ宿題を残したくなっちゃったっていう。
次こそあれを食べなければってい
う。なるほどね、それはでも最初調べた時には分かんなかった情報なん
で、
ね、
そうです ね、 あのね、太い麺をとにかく、
太い麺ってのは割と有名だもんね、あれね、
本当二郎みたいな、
そう、それを食べたくて行っただけなんですけどね。
特製みたいなのがあったわけだ。
そうなんですよ。
あれ食べなきゃダメじゃん
ここに店に来たらないじゃん。
地元ってなんかそういうの見つけるとね悔しいよね。
そうなんですよ、ね、あれ あそっちかみたいな、地元の人が食べてるのとか見てそれかみ
た
いな。
特にあの一人で行った時とか一つしかね興味外れないからね。
そう一緒に食べるから本当そういうのいいですよ
ね。なんかスタンスは大きく違うで最後は、うん、そうだよねなんていう、ね、納得してしまったっていう、はい、じゃあちょっと時間が来てしまいましたんで、はい、これだけ違ってもですね、あの仲良く食べ歩きもできるということで、はい、皆さんラーメンの食べ歩きが楽しいですよね。
はい、楽しいですね。
はい、ではまた食べ歩き頑張りましょう。
ありがとうございました。
はい、今回はラーメン丼コレクターのバブさんをお招きしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の3件なんですが、はい、どんなテーマでご紹介いただけますか。
私がラーメン丼を集めるきっかけになった3件を皆さんに。
なんか面白そうですね、はい、なかなか予想がつかないですね。
そうですよね。
じゃあまず第1件目。
まず1件目はですね、はい、ラーメンの写真を見て一気に心動かされた、
はいはい、
あの六本木の天宝。
六本木の天宝、
はい、
どんな写真だったんですか。
あ、青い丼に、はいはい、あの味噌の色が乗ってそのコントラストがすごい綺麗で、もともと青って好きなんですよね私、はいはい
は
い、
でもあの普通食べ物にはあの青は合わないとかね、よく言われますよね。
食欲を減退させる方向
に言われますよね。でもそれはとても綺麗だった。
綺麗だったんです
よ。それはあれですか、その味噌っぽいっていうか味噌味、醤油味、
味噌味だったと思いますね。
味噌味、あ、そのコントラストが良かったわけですね。
はい、
味的にはどうなんですか。
味的にはですね、まあすごいファンがいっぱいいると思うんですよ、まあ、一般的に
135と私好きですけど、ね、
言われてる
135さんとかね今名前で付けちゃってる人いますからね
私にはちょっとしょっぱいですね。
まあもともとしょっぱいでした、あれは、うん、もしかして135食べたんじゃないですか。
いや、あのもともと昔、今はあのお店のおすすめを食べるようにしてるんですけど、その当時、まあずいぶん行ったのが前なんですけど、お店の基本というか一番スタンダードなもの、何も手を加えてないものを食べようっていうスタンスだったんで、普通のラーメンを食べたんですよ。それでもしょっぱかった。
そうですか、はい、私ねちょっとひねくれた性格なもんですからね、一回ね246で頼んだことあるんですよ。怒られちゃいましたけどねまあ話は置いときました。じゃあ2軒目
はですね、はい、京成立石ってあるケンケンさんです。
ケンケンが来ましたか。
そこはですね、あのケンケンの孔麺、
香りの麺って書くんですね。香りの麺
なの、
はいはい、
自家製のニンニク油を乗せる、
はいはい、あ、ありましたね。
元のベースのスープは結構優しい味わいにニンニク油がどんどん広がって食欲を、
ね、あれがね、
あれ美味しいですよね、うん、
それラーメンを褒めてるだけじゃないですか
ラーメンがそれで好きで、うん、まあずっとイメージにあったんでしょうね、はいはい、ラーメン博物館に行った時に、うん、あそこの丼を売ってたんですね。波唐草っていう模様だと思うんですけど、
ラーメン博物館、
ラーメン博物館にあの丼が置いてあったんで、置いてあって売ってたんで、それをまず買ったのが僕の丼第1号だったんです。
第1号、
はい、基本的に今持ってる丼ってそれ以外はお店のもので、その他のお店以外のとこから入手したものってないんですけども、それだけはラーメン博物館で入手しまして、
ケンケンではもらえなかったんですか。
いや、そう、もらうとかそういう概念がなかったですね。
あ、なるほど、あ、そうか、それで第1号になってるんですね。
第1号、あ、ケンケンの丼と一緒だって言うんで興奮して買ったんですよ。
あ、でもそれはケンケンっていう文字が入ってない
んですか。入ってないですね。
なので普段お店では入ってるんですかね。
お店も入ってない。
お店も入ってないんですか。
なのでそれはあのお店でもあのいただいたものじゃないんで、普段用の食器として今使ってます。
なるほどね。 そうですね、それが2軒目になるわけですね。2
軒目ですね。
と3軒目はどちらに。
3軒目はですね、たけちゃん煮干しラーメンです、ね。
たけちゃん煮干しラーメン、
はい、うん、私のコレクションにまあ結構いい、あの裏とか結構あの、うん、お花のものだったかな、結構綺麗なんですよね、うん、あれでなんか一気に、
意外と丼の裏ってなかなかねラーメン屋さんでは見ることないです
よね。そうですよ ね、結構面白いものあります。井上屋さんの丼の裏とかも、まあ屋号入ってないんですけども、はいはい、結構かっこよかったりしますよね。
あとほら、あのスープ全部飲むと丼の底になんとなんか文字が書いてあったりするじゃないですか。あれはね、あと完食しないとわからないし、丼を入手しないとわからないんで、そのって結構あるかもしれないです、ね、
欲しいですよ。日本一の丼、
日本一ってどこでしたっけ。あ、福寿ですね。あれまだ手に入ってないわけですね。完食すると日本一。あとどこだっけな、完食するとありがとうじゃなくてなんだ、感謝
ありがとうごわしたとかですか。それ三平だったかな。
三平、
三平、あの鹿児島の、
あ
れぐわしたかな。
あ、そう、
そうですね、
六泊三平だ。
六泊三平、あとはもう天下一品は途中で出てきますよね。
あ、途中で出てきますね。ありがとうございました。
出てきますよね。あと、まあそうですね、
個性が出てくるっていうのはやっぱいいですよね。
そうですね、お店の結局衣装とかになっていくと思うんですけど、
あ、その三軒以外にその結構大事なっていうか、これは頼まれてもあげないぞみたいな、そういう丼っていうのはあるんですか。ちなみに
頼まれても、いや全部食べ
な、あ、全部食べないですよ。あ、もうコレクターとしてはもうあげられないわけですね。
すべてが貴重ですね。
じゃあその手に入れるまでに、なんか突拍子もない苦労したなんていうのはあるんですか。
突拍子もない苦労、
こんな裏技を使ったとか。いや、あんまりその丼を入手する技とか教えちゃいけないんですよね、ここでね。
そうですね、どんどん後追いの人がどんどん手順に集めてしまうと、ね、僕も悲しい気持ちになってくる。
なるほど。
でも私自体が丼集めたのまだ1年足らずだと思うんですよ、ね、
あ、そうですか。
それでも90ぐらい行ってしまっているんで、
でももしかすると今までのはあの集めやすいとこが多分
そうですね
入ってくるかもしれないし、
これからどんどん難しくなっていくと思うんですけど、他の方もね真似をされてどんどん集めてくれて、
なかなかね、でも真似できないしね置き場所ないですからね。
あとは、
ね、
食べに行かなきゃいけないん
ですよ。あ、そうかそうか、
いっぱい食べに行って、うん、お店に当たっていくっていう感じ。
あれどうなんですか、その初めて行ったお店でもやっぱりもらう努力をしたり
するんですか。そうですね、お店に言いますね。で少しず
つ枕
しちゃってますね。
あ、いろんな工夫と努力があるわけですね。
直接お店の方に、まあ、忙しかったり、あと地方の古いお店だと結構温かく譲ってくださるところもあるんですけど、
あ、そうなんですか。
まあ、でも逆に新入社だとこれしかもうないんでっていうところもあったり、あとはちょっと頑固そうだと怖くて言えなかったり、
なるほどね、
いろいろありますね。
もう多分ね、すでに日本一のラーメン丼コレクターだと思うんですけどね。
屋号入りの、
屋号入りの
ライモンとかの古い丼だと、あの
江尻さん
がいらっしゃるんで、江尻さん300ぐらい持ってるんでした
っけ。あ、そんなにもう集めてるんですか。
ライモン入りと か、あの
富士フォーラムか、じゃあ来年ぐらいはなんとか抜くぐらいは
行きましょう。
もう自他ともに認める日本一のラーメン丼、これから目指して。
いくつ持ってるんですかね。
あれを抜くのは無理でしょ。
表に飾ってあるのが350ぐらいだったんですよ。数えたことあるんですよ。
そう、あれ裏にもあるでしょうね。
そうですよね。どのぐらい持ってるかな。
あれは組織ですからね、うん、まあ、あれを抜くのはちょっとなかなか。あ、じゃあそれが最終的な目標ということで、
ラーメン博物館を抜くと。
じゃあラーメン丼を集めるきっかけとなった3件ということで、もう一回じゃあ繰り返して、
はい、
1件目が
天宝、
天宝、六本木の天宝ですね。2件目が
ケンケン、
ケンケン、縦石のケンケンですね。3軒目が
タケちゃん煮干しラーメン、
タケちゃん煮干しラーメン。ちなみにこれはどっちのタケちゃん煮干しラーメン、
長
同じですか、ね、丼は同じなんですかね。
丼は一緒でしたっけ。
一緒でしたか。
言いますよね。言ってるじゃないです
か。いや、代々木は頻繁に最近言ってたけどね。その時は調布だったのね。
調布です。
調布のタケちゃん煮干しラーメンということで、この3軒が出てきました。
ぜひぜひ丼くださる方も、はい、なんかね、
でも顔をね、やっぱ公にしなきゃダメだ。そしたら来たぞ、どんぶりコレクター、うちはあげないぞとか、店主の人もかなりたくさん聞いていただいてるんで、
来てくださいと言ってくだされば。
なるほど。じゃあ
ラーメン食べる
うちのどんぶりあげますよということでメールいただければ、そこに積極的に食べに行くということですね。はい、わかりました。店主さん聞いていただいていたら、
ラーメン
食べた時に
どんぶりを、
どんぶりを
くださいって言いに来ます。
3000ぐらいで売ってあげてください。どうも今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
はい、第25回トラさんラジオも、これにて終了ということになります。次回の第26回はですね、まあ、12月30日予定なんですよね。もう晦日ですよね。もうテレビ番組と同じようにですね、もう年末特別番組ということもですね、ちょっと企画してみようかななんていうことで考えておりますので、ぜひ、次回第26回はですね、楽しみにしていただければというふうに思います。今回第25回の方はこれにて終了になります。どうもありがとうございました。